はい、皆さんこんばんは。薮田秀之の麦わら帽子の時間になりました。ちょっと音源が用意できなかったようなので、このまま進めさせていただきたいと思います。昔からですね、花はくれない柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、まあ、些細なことに翻弄されることなく、自然を見ればですね、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィン本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。今日ミキサーはですね、かなえさんにやっていただいております。OK ですか？何がありました？
今ね、ちょっと固まってます。
はい、何が固まったの？コンクリート、
コンクリートが固まってたのにね、今、ピチこいてますから。
伊豆ちゃんに助けてもらって、いつも伊豆ちゃんにもボロカス言ってね、こういうことが。
ボロカス言ってませんがね。
言ってませんか？
言ってませんがね。
はい。
はい、どうぞ、
伸ばして。優しく対応していただいてね、本当にありがとうございます。ということ
で。
はい、ありがとうございます。
はい。
お便りメッセージなどの、宛先は伝えなっておりますというか、そうですね、前回、収録でさせていただいたので大変申し訳ございませんでしたということで、今日は、ライブ生放送でさせていただいております。それで、メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com でございます。ファックスの方が0155-24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。ここ、近々の、まあ、話ですが、新農場がですね、稼働を始めました。まあ、9月の18日から、スタートをしておりますね。で、前オーナーさんが残してくださった、フォード6000というね、ちょっとこう年代物の大きなトラックがあるんですが、まあ、これをですね、綺麗にこう色をなんと白に塗りまして目立つんですね。で、まあ、化粧直しも終わってですね、このトラクターでこう畑を作ろうかということでやっております。まあ、新しいオペレーターさんがね、研修中、実習中ということで、このトラクターに乗ってこうやられるんですが、先週の土曜日ですね、ニンニクを栽培すると、まあ、今年のうちに植えてですね、そうさせて来年の6月末か7月、ニンニクを収穫しようかという計画でやっております。で、まあ、私はですね、マルチングというね、ビニールシートは使わないですね。これ使うとちょっとめんどくさいことになるんですよ。植え付けがめんどくさい、草取りがめんどくさい、菌液巻くのが厄介だということで全く使わないんですが、どうしても使いたいということなので、そのビニールマルチを貼る機械をですね、用意しまして、さあやりましょうと言うと、やっぱりできます。ということでね、まあ、結局私がやったんですが、まあ、このフォード6000というトラクターですね、かなり大きいんですね。で、乗るのはこっちからということで、ステップがこうついてて乗れるんですけど、反対側から乗るとなるとですね、よじ登って乗るという感じなんですが、それを何回もやってたらですね、夜帰ってちょっとこうね、足腰がかなりダメージしたなという感じで、久しぶりなんかね、こう、体が勝ったなという感じでございました。あとですね、帯広歩行者天国ですけども、資材を、管理するのに一回棚卸しをしましょうということで、すべての資材をですね、棚卸ししまして、パイプ椅子とかですね、半分使えないやつということで、処分しようかというような感じで棚卸しを、半日かかりましたね。朝9時からやって12時ジャストに終わるというね、なんか素晴らしいこうね、時間の使い方やなと、さすがホコテンっていう感じでしたけどね、そんなことをやっております。 資材移動は今度21日、4トンのクレーン付きのトラックで、まあ、やるということで、多分オペレーターは私になるんじゃないかなという感じがございます。あと、まあ、マクベスの南イカシはね、芋掘りでこう宿泊したりとか、あと、まあ、機械移動するのにユニック車で作ったり下ろしたりとかね、いろいろやっておりますね。で、まあ、先週の、日曜日月曜日かな、新農場ではニンニク巻きをこうやりまして、今日、まあ、見に行ったんですけどね、まあ、大体こう終わってたかなという感じでございます。愛国の農場の方はですね、すごい野菜のこう仕上がりが、順調というか順調に行き過ぎてですね、もう野菜が巨大化してると、白菜はもうほとんど白菜と言っていいぐらいこう巨大化してですね、ちょっとこう歯応えがあるんですが、まあ美味しく食べれる。あと、チンゲン菜もちょっとこんなん見たことないな。カブラはもう、すごい大きさになったりとか、まあそんなことでね、やっておりましたね。あと、まあ、18年かけてようやくこう人参の栽培が完成したと。まあ普通なんでもないんですけども、草取りをやらずして人参を大面積で栽培をして程よく収穫量を得ると、このミッションがですね、ついにこう完成したということです。これはですね、多くの方の励みになるんじゃないかなという体系が完成しておりますね。それではですね、メッセージいただいております。栗金利さんですね、いつもありがとうございます。読ませていただきます。秋も深まってきました。今は大根の収穫時期かな。今、大根がですね、始まりまして、かなりですね、太ったものが出てきましたね。まあ、ばらつきはあるんですけど、一応、11月の、たくあんの漬物の時期に間に合うようにあったんですが、ちょっとね、順調に太りすぎて、かなりいい感じになっておりますね。先日は30本くださいとかね、オーダーいただきました。明日はまた10本、よく持ってきたりとかね。そんな感じで、1000本は用意してあるんですけどね、たくあんどんだけ作ろうかなという感じで、大根、これからですね。あと、素人に育てやすい野菜、難しい野菜ってありますか？まあ、ナッパ類は割と簡単ですね。難しい野菜っていうのは、やっぱり鳴り物、トマト、ナッキュウリ、ピーマン、まあ、温度、あるいはハウスがいる。ということ、水の管理とかね、まあ、こまめな管理がいるかなという感じですね。土地で育てる、葉っぱものは種まきはできるという感じの認識ですけどね。はい。そういえば、ネズミの話って全く聞かなくなりましたが、猫は健在。そうなんですね。今日来る前も、猫が一匹帰ってきまして、玄関で、にゃーにゃー言うので、猫缶を開けてですね、ちょっと手なずけておきました。ほとんど、ネズミの害はなくなっております。ただ、まあ、スイートコーンが完成してですね、キツネが随分こう持っていったので、来年はこの、スイートコーンのキツネ対策、これをちょっとやらないかんかなというふうに思っております。猫を仕込んでね、キツネが来ないようにちょっと伴奏してもらえたらなと思うんですけど、あんまりうちに居ついてないんで、ちょっとね、猫缶で手なずけようかなというふうに思っております。リンゴの木がとても気になります。種から実を収穫するまでって一体どれぐらいかかるのかしらって書いていただきました。一応、教科書上はですね、7年って言われております。来年あたり、花咲かせてくれるかなという感じですね。花さえ咲けば、まあ小さなリンゴぐらいはなってくれるんじゃないかなというふうに思っております。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。はい、今日の一曲目はジミー・ヘンドリックスでフォクシー・レディ聴いていただきました。まあ前回、まあその前からね、話をしておりました、月刊誌、農文庁さんというね、出版社が出されておられます、現代農業というのがございます。そちらのですね、9月号に、私が使っている、光合成細菌の、 特集8ページ、それから農法にも少しこう触れていただいたということで、これを読まれると読者さんからですね、随分こう、反響いただきまして、先日ですね、日曜日、10月の2日とか、青森から、4名の方が見学にこう来られました。で、まあ、記事を読めばですね、そう取れるかなという感じで、まあ、菌を培養簡単にできるよ。で、簡単に菌を培養して、まあ、じゃあそれで OK や、というふうにこう取られたようなんですね。で、まあ、最初にそうじゃないんですよ、という、説明をさせていただきました。自然界の営みというのは、土の中で、土の根っこと微生物でこういうふうになってます。でそこに肥料というものが入ると、それが全く停止してしまって、肥料をやらなければ畑は成立しないと。じゃあそれを、その草の仕組みを畑に持っていくには、肥料系はダメですよ。で、交番層は破壊しましょうという話をしたら、そういう話かいということで、まあ、ちょっとこう懐疑的になられた部分があったんですよね。ただまあ話していくと、まあ理解は大体こうされたようで、ああ、わかりましたという感じだったんですよね。で、やっぱり一番理解しにくいところはですね、肥料をやって耕す、普通の農業、これとですね、対して、自然栽培というね、肥料をやらずにこう自然の力で栽培をすると。いう農法は両立しないんだというところが、なかなかこう難しいところなんですよね。で、畑も見ていただきました。で、畑で立派にこう巨大化している、野菜たちをですね、すべて見ていただきました。説明もしました。でもやっぱりこう、ちょっとね、腑に落ちない部分があるんですよね。で、まあ、本来ならそこで、じゃあまあ、ありがとうございましたと。いうことで、まあ、お別れするべきだったんですが、来られる前からですね、会食を用意しておいてくださいと。ちょっと一献交わしましょうよという話をいただいていたのでですね、いつもお世話になっている長家さんに頼んでおきました。で、まあ、会食はいいんですが、まあ、話が多少こう噛み合わないので、ちょっとこう気が重いなというふうに私はなっていたんですよね。で、畑で収穫した、かなり巨大化した野菜をコンテナに山盛り、長家さんに持ち込みまして、ちょっと早めに行ったんですが、マスター信人さんにですね、今日の行き先を話して、ちょっと話が噛み合わなくって、この、一緒にご飯するのちょっと辛いんだよね、という話をしたら、わかりました、ということで、その野菜を、野菜のその中身が分かるように全面的にそれを押し出して調理させてもらいますということで、いきなり最初にカブラと大根だったかな、アレンジしてこう出していただいたんですよね。で、まあ、見学に来られた方がそれを食べられたらですね、一気にそれが払拭されたみたいで、その後トマトをの炒め物だとか、サラダとかね、こう出していただいたんですが、もう完全に払拭されて、話がどんどんどんどんこう吸い込まれるようにですね、こう進んでいって、まあ全て打開されたかな。で、まあ、タイスキか。タイスキ鍋。まあこれもですね、野菜もなんでこうやっていただきまして、まあこう料理の力、あるいは、調理人さんの、その、早川信人さんのね、こう力っていうのはもうすごいな、そういうことで、後半はですね、もう全面的にこう理解されまして、菌の話で、ミトコンドリアの活性の話とかね、こう出たら、キッチンで聞かれてるんですよね、信人さんが。で、そのタイミングを逃さず、うちで作ってます、ミトコンドリアを活性する、黒戦国のツダリスというのがあるんですけど、それをですね、こう取得できるようにパッツがこう出されて、これですみたいな感じでね、こう持ってこられて、で、食べていただいて、で、もうこれ、最後に あの自分たちのところに送ってくれっていうことで、ね、まあ、送ったんです。金益もまあそうですけどね。で、まあ、最終的にはもうすごいこう理解をしていただいて、好意的になっていただいて、で、まあ、私の農場は株式会社なんですけど、いやもうあんたの会社の株を売ってくれみたいな話になって、そのね、株主になりたいとか、まあ、そんな話までこうしていただいてですね、まあ、本当にこう良かったなと、最初はちょっとね辛かったんですけど、まあ、試食したしていただいたのもそうですし、調理をしていただいたね、早川農民さん、消化の早川農民さんのその腕前というか心意気というかタイミングとかね、もう素晴らしいなと思って、もう最後涙しましたね。まあそんなことがございました。まあこれからもそんなことがあるのかなというふうには思うんですけども、まあそういう時はですね、調理人さんの力とか皆さんの力を借りながら、まあ楽しくやっていきたいなというふうに思う次第でございます。メッセージをいただきました。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。矢部さん、ミスターのかなえさん、こんにちは。先ほど外に出て夜空を見上げてみたら、お月様が綺麗に輝いていました。満月かな ?13 くらいかな。過ぎてます。14くらいか。あ、満月終わって。
うん、
月齢16くらいかな。はい。ちょっとカレンダーにも忘れてましたけどね。右上の部分が少し欠けているお月様でした。あ、過ぎてますね、そっちはね。東の空に綺麗に見えてましたよ。いいですね。矢部さんもかなえさんも帰りに夜空を見上げてみてはいかがですか。はい。ぜひ、そうしたいと思います。今日なんかすごい晴れてるみたいですもんね。
昨日も綺麗でした。
昨日ちょっとね、見たんですね。はい。クリスタルさん、いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、サディスティックミカバンドでタイムマシンのお願い聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。スネハッシーさんですね。いつもありがとうございます。矢部さん、金井さん、こんばんは。いつも優しさありがとうございます。優しくしてるんですか？
してます。
はい、はい、そうです。あ、切れた。はい、ありがとうございます。そうですね。冒頭で、話をさせていただきました、市民農場。これはですね、根室町の支部さんというところにございます。支部さんの8線、9線、8番、9番というね、5線があるんですが、そちらの6ヘクタールということなんですが、こちらをやりたいというオペレーターさん、姉妹なんですね。で、9月の16日に北海道ホテルでお披露目をされまして、帯広財界の方、それから社交界の方、まあ、ちょっとこう、ね、普段お会いすることがないような方たちがこう来られてました。いや、すごいな、という感じなんですが、ご本人たちはですね、現場、あるいは現状、現状というのは、まあ、現場仕事ですけどね、やられたことがないご様子でですね、自動車もマニュアル車は運転できませんという感じだったんですよね。で、まあ、農場はですね、もう多分100年ぐらい、経っている農場だと思うんですよ。で、先人たちの息吹をね、こう大切にしながらこうやられているという感じなんですが、なんていうんですかね、やってるうちにですね、だんだんその、農業者らしくなっていくというかね、やっぱり 農業っていうのはこう やろうとしているオペレーターさん、オーナーさん、人を選ばない、すべてはこう脳に通じてるのかなというふうにこうちょっと思ってきましたね。最初はですね、なかなかこれハードル高くて難しいんじゃないかなというふうにこう思ってたんですが、この間はちょっと過酷なですね、ニンニクの、マルチの穴に1万個ニンニクを植えるという作業をですね、シークレットもやってたそうなんですよね。で、やっていくうちにだんだんこの自然とこう同化していくというか、野良仕事をやる人 身も心もこう自然にこう溶け込んでいくというかね、感謝の気持ちとか、まあそんな風にこうなっていってるかなと。今日もちょっとね、お手伝いに行っていて、井戸の処理とかね、残ったニンニクをこう機械で巻いたりとか、ちょっとこう、トラクターの後ろにつけるこう作業機をね、溶接して作ったりとか、こうやってたんですが、なんとなくこう、身のこなしとかですね、顔つきがその、自然とこう、同化してきてるような、そんな感じがちょっとね、伺えたので、まあ、良かったかなというふうに思いますね。で、まあ、私が十勝に来た、初年度、帯広市は農業技術センター、川西町にあるんですけど、ここで、1年間検証させていただきました。こちらにですね、昭和4年生まれの、同志がおられたんですね。もうすべてを知り尽くしているというね、農業技術系の指導員さんなんですが、最初に言われたのは、どんな仕事もやればいつか終わる。で、やらねば終わらん。そして人は誰も助けてくれないということを何度もこう聞かされました。農業というのはな、そうなんだよということをね、何回もこう聞かせていただいて、まあ、たまに私もですね、延々と続く、いつ終わるのかわからんような野良仕事、まあ、あるんですけど、そういう時には必ずこの言葉を思い出して、やればいつか終わる。だから、やらんかったら終わらん。で、誰も助けてくれない。ということをつぶやきながらやっておりましたね。まあ、特にね、苦労をせえというようなことではないんですが、まあ、時にはこういうこともあると。その時にはこの言葉を思い出しながらやれば、まあ、なんかこう、終わった時にですね、こう、すごいこう、喜びが感じられるなと、そんなこともあるので、やっぱり農業は楽しいなということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ロータスインを Will Tea Don't Be で弾いていただきました。まあ、私ですね、先日来、賛成党というね、国政政党があるんですが、そちらの党員に、させていただきました。まあ、一般党員なんですけどね。まあ、それでですね、こちらの帯広は、北海道が4つに分かれておりまして、道東支部、十勝局というふうになるんですが、みんなでこう、顔合わせしようよということで、一回、軽く集まり会があって、まあ、行ってまいりました。で、その時にですね、私の友人がこの道東支部の支部長にこう選ばれたということもあったんですが、その方から案内をいただきまして、本部、中央ですね、東京の本部の方で、党として農業部会、これを設立しますという案内がございます。で、まあ、それぞれの、全国の支部で、推薦あるいは立候補ということで、エントリーしてくださいということだったんですよね。で、まあ、私は願ってもないこの、ミッションなので、まあ、ぜひこうエントリーしたいなと思っていたら、それと、まあ、同時というか少し前に、同等支部、十勝局の人たちが、まあ、推薦をしてくださっていたんですね。で、まあ、立候補させていただいたんですが、選考がありますということで、全国で60名、エントリーがありました。で、選考で絞られるのが20名ということで、20名の選出なんですけど、面接をやりますということで、9月の、だから26からかな、選考会があって、まあリモートなんですけど、たまたま私の番の時にはですね、90分の、選考会なんですけども、2人しかいなくって、まあ1人45分ずつ、たっぷりこう時間をいただきまして、まあその前にはもう、包み隠さず、いろんな資料、農法のこと、私の履歴、それから、国とかですね、試験場、学者さんに対して、こう、言いたかったこととかですね、まとめてこう出して、すべてこう、読んでいただいてたようなんですよね。で、質問も、それを私たちは読んでますというようなことが前提に、いろんな質問をいただきました。 で、全てお答えをさせていただいて、選考してくださった方もそれを理解をされた。で、その選考のリーダーされて来られた方は、加計さんという方で、まあ、大学時代の専攻がですね、土壌学、微生物の方だったかな、すごいご専門なんですね。で、弟さんもおられて、弟さんもそっちのドクターさんかなんかで、すごいこう知識を持っておられてですね、まあ、私がお話ししたその自然界の仕組み、それから畑の仕組み、これをどう融合させるかという話を、もうすごい奇跡としか言いようないぐらいですね、こう理解をしていただいて、まあ、ドキドキしながら発表を待ってたわけですか。で、全国から60名というと、もうほとんど手だれの強者のプロフェッショナルな方たちがこう手を挙げておられたので、いやー、ちょっとこれわからんよねって落ちたら、いやー、通りたいなとかね、そんな感じだったんですが、文句なしのですね、上位入部を果たしまして、まあ、先行の、リーダーの方はですね、そのニコラ・テスラみたいだなと言われて、ニコラ・ケイジかなとかと思ったら違うんですね。エジソンと相反する、フリーエネルギー、これを完成させて、世の中でこれを、これが抹消されたという、まあそういう方がおられるんですけど、まあこれに匹敵するみたいな話をいただいてね、これ最高の褒め言葉やぞとか言ってね、支部長さんから言われたんですけど、まあそんなことでございました。で、初部会が開催されまして、さらに技術系と物流系と政策を作成する担当と、3部門に分かれまして、私は技術系のですね、プロジェクトリーダーにこうしていただいて、まあ皆さんと一緒にね、政党の政策として、この自然栽培をどうやって普及推進して、まあ皆さんが暮らし良くなるかなというのをこうやらせていただけるようになったんですよね。もう、奇跡としか言いようないですね。本当に自分がやりたかったことが、まあこんなに早くやってきてですね、しかも自分の理想とする形そのもの、それが目の前にあるということで、本当にね、今までこういろいろ応援してくださった方たちに対してね、もう感謝の気持ちしかないですね。はい、そんなことでございました。また進捗ありましたらね、案内したいなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、キアナでウェアと聞いていただきました。まあ、先ほどのね、三世党さんなんですが、実は自然栽培を推奨されていて、今までもですね、多分石川県だと思うんですが、試験的にこう栽培の実証試験だとか、研修をこうやられているようなんですね。で、やっぱりそこで自然栽培で一番引っかかるのは、そんなに自給できんのかという話になってくるわけですね。で、自給できんのかというのは、収穫量が少ないだろうということになるんですかね。で、まあ今回、私はデータを、示させてもらったんですが、例えば、メイクイン、通常であればですね、10R、1000平米あたり、3トン。収穫量が平均と言われているんですが、4トン半を記録しています。まあ、その前は4トンとかね、3トン500とか、まあ、大体遜色ない、それ以上っていうことで、データがあったので、それを示させてもらいました。で、今回、もっとデータ欲しいというふうにこう言われたので、豆をですね、ちょっと早いんですが、収穫して、手で、中身取り出して、平均重量を出してですね、10R あたり、1000平米あたり、豆の収穫量が平均、全国平均と比較して、どれぐらいあるのかなと、やったんですね。結構大変やったんですけど、大豆の、我が国の平均収穫量は4キロ、240キロと言われてるんですが、倍以上ございました。220% だったかな。まあ、これは ええなという感じで、でその中でもですね、うちで割と面積って言ってます黒天国大というのがございます。今年かなりですね鞘をつけてくれまして、これがまた小粒でね、こう中に取り出すの結構大変なんですけど、これをやって平均値出して、10あるあたりどれぐらいかなってやったら、ですね、8.5 票、通常4票なんですけど 8.5 票あったので倍以上いったなということで、まあ、これも OK で、大体、豆と芋と、それからあとトマトがですね、1株あたり 3.5 キロから4キロ取れて、まあ、全国平均のちょい下ぐらい、85% ぐらいだったんですね。で、ちょっとね、こう表現しにくかったのは、葉っぱもの、白菜、小松菜、野沢菜、チンゲン菜、カブラ、大根。このあたりがですね、全国の平均収穫重量、数字はあるんですけど、全く当てはまらないんですよね。倍とか3倍とかそんな程度じゃなくて、表現できないぐらいの巨大化重量あるんですけど、これはですね、ちょっとこう数字にもグラフにもできなかったので、状況だけをこう、お伝えしてですね、画像で送ったりとか、これをどういうふうにこう、表現というかね、理解していただくかというのはちょっとこう難しいところなのでというコメントをつけて送らせてもらいました。あともう一つ難しかったのは、例えばトマトのハウス、ここにはトマトしか存在はしないということなんですが、トマトと一緒に混植するんですね。株元にバジル、ネギ、人参、大豆、キャベツ、そんなとこかな。まあ、一緒に植えてですね、日当たりだとか、生育のステージを、考えながらやると、まあ、大体、うまくいくんですね。で、こうなってくると、まあ、何パーセントになんねん、みたいなことにもなりますし、あと、大豆の畑にはですね、トウモロコシとカボチャが混在してるんですね。で、これも余分なアウトプット。になるんで、これを数字で表すかどうかというのも難しいところなんですが、まあ事情説明ということでね、表現をさせていただきました。まあこれから多分ですね、これを公に証明するような、試験的なこと、まあこれを、やっていくことになるのかなというふうに思うわけですね。ただまあこれを本当に証明できる学者さんがいるのかどうかというのもね、ちょっと難しいとこなんですけども、まあ、我こそはっていう方がね、ございたら、まあ、本当に嬉しいことなんですけど、うちの農場をね、試験場としてね、データ取りをしていただいたりとか、まあ、そんなことができればいいなというふうに考えておりますね。まあ、そんなことで、まあ、ね、先行き未来の明るい話ばっかりでね、ちょっとこう、最近、嬉しいなということで、ウキウキしております。それでは、曲いきたいと思います。こちらです。はい、テオドール・シャピロで I'm Right Here 聴いていただきました。まあ、仕事柄ですね、パソコンをよく使うのですが、多分一般的にはですね、パソコン使うイコール、Windows というね、なんていうんですかね、基本的な、オペレーションシステム。これ日本語で言うと何なんでしょうね。基本仕様かな。よくわからないですけどね。やられるんでしょうけども、ちょっとまあこの Windows の会社のオーナーさんのことがまあいろいろこう気になりまして、あんまり使いたくないなというふうに思った時にですね、新潟におられる鈴木正人さんという方が、おられるんですが、昔うちに来られてですね、NEC のシステムエンジニアを、合衆国でやっておりました。で、自分は、まあ、こんなことをしてちゃいかんなということで、国に帰ってですね、田んぼをやられて、1年目から自然栽培を完成させた、すごい方がいるんですね。で、2年目には、魚沼のコシヒカリの一等米を超えてしまったと。で、みんなにこう、疑いの目でこう見られてたという話を聞いたことあるんですが、その方がですね、いや、それはもう、ぜひ、 リラックスを入れられたらいいと思いますということでね、こうアドバイスいただいたんですよね。いや、そう言われても自分では何ともねって言ったら、いや、私がやってあげますからっていうことで、すごいこう格安でですね、機械、割と古い機械なんですけど、まあ彼のところに送らせてもらってですね、完全にこう、仕様を変えて、送り返していただいたんですね。で、使うともうね、元に戻れないぐらいこう快適で仕事早いんですよね。で、ただですね、その仕組みを私がよく分かっていないので、何かこう、ちょっとトラブルあると直せないんです。で、まあ、この Linux 使われている方はですね、大体もう精通されているので、こうなればこうっていうことで対処できるんですけど、私は無理なので、またその鈴木雅彦さんに連絡をしてですね、こんなんなっちゃった、ちょっと見てくれるっていうことで、送り返すんですね。で、まあ、今回はちょっとね、何でもそんなことやってるんで、ちょっと自分でなんとかなるかなと思ったらならなかったんですね。で、近所に、パソコン修理やる、業者さんが何店舗かあるんですね。で、診断はワンコインでやってあげますっていうことで、ね、持って行ったんですよね。そしたら、電話で一応詳細を伝えたんですけど、カウンター持って行ったら、Windows 以外はうち見れませんからって、なんかね、ちょっとこう悲しい、返事になりまして、ああ、もうやっぱあかんなと。世の中は全部 Windows で動いてるんや。こんなことは良くないねと思って、まあ、この鈴木雅彦さんにまたこう連絡をしてですね、送り返して、まあ、ちょっと中身をね、見ていただいて、修正してもらおうかなというふうに送りました。そしたら、おまけがついてきまして、最新型の、システムが、いいのを開発したので、これを導入しておきます。今まで大概早かったと思いますけど、さらにスピードが速くなりますから、楽しみにしておいてくださいねってこうメッセージが来てですね。多分、今週末ぐらいには戻ってくるんじゃないかなと。で、まあ、とってもね、こう、戻ってくるの楽しみなんですけど、世の中にはですね、こう、素晴らしいシステムがありながら、みんなになかなか受け入れられないものが、あるんやな、ということでね、なんかこう、自分がやってる自然災害と共通する部分があって、ちょっとね、なんかこう、差し身が湧いてきたところなんですよね。で、その昔は、Windows、Linux、Mac、いろんなものがあるんですが、Tron というね、もう本当に素晴らしいオペレーションシステムがあったんですが、ニコジャンボキーとともにそれは消え去ったというふうにこう言われてますね。まあ、これもちょっと謎なんですが、いろんなところで細々と言ってるらしいですね。家電だとか自動車のシステムとか、決して表には出ないところでトロンは未だに活躍をしているという感じで、聞いております。まあなんかね、パソコンの世界も結構、なんていうんですかね、会社に力があるないっていうところでね、まあ随分違ってくるのかなというふうにこう聞いたりしておりますけど、まあこれからはね、自由な世界で、本当にものがどんどんどんどん皆さんの手元にね、行くようになればいいなと願うばかりでございます。それでは、今日最後の曲になりますね、行きたいと思います。こちら。はい、ヨシエ N で Just Call to Me 聞いていただきました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。薮田さん、かなえさん、こんばんは。ゴルフパパです。古いトラクターなど使えるように直したり、たくましいですね。いつも放送聞きながら感心しています。これからも農業頑張ってください。いただきました。ありがとうございます。まあ、古いトラクターをね、使えるようにしたのは、私ではなく、私は偉そうに教えるだけなので、はい。実際ね、やられるオペレーターさんが偉いということでございます。それから、鉄南さんですね。ここやあ、これか。はい、すみません。ヤブタさん、ナイスミキサーさん、こんばんは。フォード6000のホワイト塗装、大変だったでしょうね。これ本当にね、大変です。 皆さん覚えておいた方がいいですね。下地が白でない濃い色のものに白を塗っていくというのはね、どんだけ大変かという感じでございます。一回全部白になってからさらにもう一回塗るというぐらいのね、覚悟がいりますね。でもまあ、その白いトラクターってね、やっぱ畑で生えますね。まあ今日も、ご近所の方が、まあいろいろこう、挨拶がてら来られて、その白いトラクターの話されてますけど、昔はあったらしいですね。今はまあないということなんですけど、まあ白はね、いいですね、やっぱり。大変な分だけ。というふうに思わないと浮かばれないですけど、いいですか。はい。でも天気のいい時は畑で生えるでしょうね、と書いていただきました。本当にそうです。今度見てみたいです。では、失礼しますということで、鉄南、ラジオネーム、ミスター鉄南さんからいただきました。はい。あと、港エイトさんからも、たくさん、2通、お便りいただきました。いつもありがとうございます。野菜のこととかですね、農業のこととか書いていただいて、ありがとうございます。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が、近づいてまいりました。まあ、ここ、まあ、どんなことをやってるかというとね、まあ、雨がこの間、2日ほど降ってて、全くこう、外に出れなかったんですが、まあ、加工の仕事をやっていくですね、加工場には、小さな湯沸かし器があるんですね。で、実は去年、一昨年かな、ちょっとこう、シーガレが入ってですね、パッキンのところがぶっ飛んで、水切れみたいになってしまったんですね。で、これ絶対治らないんですよ。非常にね、小型の湯沸かし器って部品が繊細で、買える部品なかなかないんですね。で、市販されてないんで、この水切れをどうやって止めるかっていうことで、金属に使える、エポキシ樹脂のですね、接着剤があるんですね。これうまいこと使うと、ラジエーターが拭いてるやつもね、実は治るんですね。100度程度はね、十分こう持ってくれるということで、それを思い出しまして、水切れのように水を吹き出している湯沸かし器、これのですね、バルブの部分、接続部分にエポキシ樹脂をですね、一液に切ったんですけど、主材と硬化剤なんですね。これを混ぜて、セメントのように押し込んで、それで接着させて水漏れを止めるというね、とんでもない技があるんですが、あんまり、お勧めできないですけどね。これでこう止めたりとかですね。あと、マクネスの先住の畑で、20日過ぎぐらいからね、豆刈りを、豆の収穫を、まあ、やる予定なんですが、ちょっとまあ、除草の作業機のね、入れ方がうまくいかなかったりとか、コンバインを使う以外方法がないんですが、なかなかね、コンバインが手配できなくって、ヤンマーさんに相談したり、久保田さんも相談したり、結局ダメで、近所の、森耕作機械さん、こちらで手配していただいてね、リースで借りるということで、一件落着と、20日過ぎからね、大事にすることに入るかなということでございます。来週はですね、シンプルライフとかの時間でございます。次の麦わら帽子の放送は、26日になっています。再放送は16日16時です。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。